今日の説教のタイトルは天国の書物です。この書物と裁きについて学び、それがいかに私たちに関係するのかを考えていきたいと思います。早速ダニエル書7章を見ていきましょう。この箇所は今日の説教の中心的な部分に触れています。ダニエル書7章の9節と10節には裁き、つまり審判の場面が書かれています。お読みします。私が見ていると、諸々の御座が設けられて、日の老いたる者が座しておられた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり気のない羊のようであった。その御座は火の炎であり、その車輪は燃える火であった。彼の前から一筋の火の流れが出てきた。彼に仕える者は戦々、彼の前にはべる者は万々、裁判を行う者はその席につき、数々の書き物が開かれたとあります。ここには神の権威のうちにある天の法廷について書かれています。聖書はぜひ開いたままにしていてください。裁く方が書物を開き、それを開いたことで審判が始まります。その書物が審判において重要な役割をしていることははっきりとわかりますね。では彼に仕えるものは戦々、彼の前にはべるものは万々とありましたが、それは誰のことを言っているのでしょうか。それは天使のことです。審判は三位一体の神と私たちの間でのみ行われるものではありません。大きな法廷があり、何億もの天使が傍観者として出席しています。それについては後でまた説明しますので覚えておいてください。さてヨハネの黙示録20章にも似たような場面が書かれています。調査審判が終わり、千年期の後、二度目の復活の後、つまり死者が目覚め裁きが行われている場面です。ヨハネの黙示録20章の12節をお読みします。また死んでいた者が大いなる者も小さき者も共に御座の前に立っているのが見えた。数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれた。これは命の書であった。死人はその仕業に応じ、この書物に書かれていることに従って裁かれたとあります。裁きに使用される書物、つまりダニエル書とヨハネの黙示録の2つの箇所に登場する書物は同じものを指していると考えて間違いありません。ここで質問です。一体何冊の書物が審判に使われるでしょうか。英語では Books と複数形で書かれていることから、一冊ではないことは明らかです。複数形ですので少なくとも2冊あるはずです。そして黙示録20章の先ほどお読みした聖句によりますと、数々の書物が開かれたが、もう一つの書物が開かれたとあることから、最低でも3冊あることがわかります。最初に命の書について学びましょう。この書は皆さんの耳に一番馴染みのある書物ではないでしょうか。この書物は私たちの行いと何か関係があるようです。そう、聖句に書いてあります。もし行いによって裁かれるのであれば、もし命の書に書いてあることが過去の行いだとしたら、少なくとも悪行と善行の書物が一冊ずつなくてはなりません。なぜこう言い切れるのかというと、伝道の書12章の14節に、神はすべての技並びにすべての隠れたことを善悪ともに裁かれるからであるとあるからです。さて次にヨハネの黙示録20章の15節をお読みしましょう。この命の書に名が記されていないものは皆火の池に投げ込まれたとあります。火の池に投げ込まれないためにはどうしたらよいでしょうか。あなたの名前がどこに記されていればいいのですか。命の書ですね。とてもシンプルで分かりやすいですね。続けてヨハネの黙示録21章の27節をお読みします。 しかし汚れたものや忌むべきことおよび偽りを行うものはその中に決して入れない。入れるものは子羊の命の書に名を記されているものだけであるとあります。その中とは都の中のことを示していますから、この聖句は新しいエルサレムの都について書かれています。ここで質問です。新エルサレムの中に入るためにはどこに私たちの名が記されていなければいけないでしょうか。そうです、命の書ですね。命の書に私たちの名前が記されていることが重要です。この聖句を聖書仲介書で調べますと、私たちが神の子となるとき、私たちの名は神の子羊の命の書に記され、それは調査審判の時まで残ります。それからすべての各個人の名前が呼ばれ、あなたの行いを知っていると宣言される神によって記録が調査されるのであると書かれています。私たちの名前がどのようにして命の書に記されているかと言いますと、それは私たちがキリストを信仰によって個人的な救い主として受け入れる時であって、神の子供となる時であります。何も特別なことをしたり必死になって頑張る必要はありません。ただキリストを受け入れるだけでいいのです。そしてあなたの名前が書物に記されるのです。では私たちが罪を犯すたびに命の書から名前が取り除かれるのかということですが、答えはいいえです。一度記された名前は審判の日まで残ります。時々私たちは間違いを犯しつまずきます。そしてその度に命の書から私の名前が消えてしまうのではないかと考えてしまうことがあります。しかしそうではありません。神は私たちの名前を取り除くことはなさいません。ですから今の段階で少なくとも自分の名前が記されているか否か、またはどうやったら再び名前が記されるだろうかなどと心配する必要はないということです。なぜなら最後の審判の場でのみそれが決まるからです。それでは命の書がどのような役割を持つかについて考えていきましょう。命の書は名前の記録書です。キリストを受け入れたすべての人々の名前が書かれてあります。そして審判が完了するまで誰一人の名前も消えることがありません。救われるためには私たちの名前が命の書に残っていなければならないのです。さて次に悪行と善行の書物、その2冊を学んでみましょう。罪の行いの書についてはイザヤ書65章の6節と7節に次のように書いてあります。お読みします。見よ、このことは我が前に記された。私は黙っていないで報い返す。そうだ、私は彼らの懐に彼らの不義と彼らの先祖たちの不義とを共に報い返す。彼らが山の上で香を焚き、丘の上で私をそしったゆえ、私は彼らの先の技を計ってその懐に返すと主は言われる。さらにエレミア書17章の一節を見てみましょう。ユダの罪は鉄の筆、金剛石の尖りを持って記され、彼らの心の石踏みと祭壇の角に彫り付けられているとあります。これらの聖句を読んでもわかるように、不義と咎の記録がしっかりと記されている、つまり罪の書があるということです。各時代の大草稿551ページに次のように書いています。天の書物の中の各自の名の向かい側には、恐るべき正確さで全ての罪の言葉、利己的な行為、義務の怠慢、隠れた罪、巧妙な偽善行為などが記されている。天からの警告や追跡をなおざりにしたこと、時間を浪費し機会を活用しなかったこと、良きにつけ悪しきにつけ及ぼした感化とその広範囲にわたる結果などが皆記録天使によって記録されている。つまり罪の書の中にはとても正確で誤りのない私たちのすべての行い、とりわけ罪の行いが記録されていることがわかります。 それらの記録は天使によって記されているのです。このことを覚えておいてください。では罪の書に自分の罪がことごとく記されていると考えると怖くなってしまいますね。恐ろしくなり神経質になってしまうかもしれません。しかし罪の書がある一方、覚えの書という書物があります。覚えの書についての聖句を見てみましょう。マラキ書の3章の16節には次のようにあります。その時主を恐れる者は互いに語った。主は耳を傾けてこれを聞かれた。そして主を恐れる者およびその名を心に留めている者のために主の前に一つの覚え書が記されたとあります。またネヘミヤ書13章の14節には、我が神よ、このことのために私を覚えてください。我が神の宮とその務めのために私が行った良き技を拭い去らないでくださいとあるように、神は私たちのことを心に覚えてくださっています。ですから罪の記録があるのと同じように、私たちの良い行いの記録も存在していることがわかります。英語の聖書仲介書第7巻の986ページには次のように書かれています。神の御使いたちはこれらの町を歩き回り、人々の良い行いを書き留めている。彼らは神の覚えの書に信仰の言葉、愛の行為、魂の謙遜を書き記す。そしてあらゆる人々の働きがどのようなものであったか試されるその日に、キリストに謙虚に従う人々は試練に耐え、天国の表彰を受けるのです。ここで各時代の大総統550ページの引用文を紹介します。神の覚えの書にはすべての正しい行為が永久に記されている。誘惑を退けたこと、悪に打ち勝ったこと、憐れみの言葉をかけたことなどが忠実に記録されている。またすべての犠牲の行為、キリストのために耐えたすべての苦しみや悲しみが記録されているとあります。これを聞くと少し気持ちが楽になるのではないでしょうか。記録されているのは私たちの犯した罪の行いだけではなく、良い行いも書いてくれているのだと安心できますね。罪の記録と覚えの書は私たちの人生の中のすべての罪と義の行いが記されています。この記録に間違いはありません。完璧で精密で完全に正確な記録が天使によって記されているのです。神はご自身では記録を取りません。天使が行うのです。これらの書物は審判の場で証拠として役割を持ちます。法廷における証拠資料となるのです。ではなぜそれらの書物が必要なのでしょうか。それらの証拠資料を用いて神は何をしようとしているのでしょうか。英語の聖書仲介書第7巻987ページに次のように書かれています。天国の書物の中には、写真家の写真版に写る写真のような正確さで私たちの生活がたどられています。芸術家が磨かれたガラス板に映る人間の真の表情を描くように、神の御使いたちは日々天の書にすべての人間の性格を正確に記しているとあります。写真のような正確さを持って記されていることに注目しましょう。神はこれらの書物を通して私たちが誰であるか、また私たちの人生のすべての出来事を正確に捉えることができるのです。私たちの動機や意図などを間違うことなく理解することができるのです。もしかしたら天にある書物と呼ばれるものは言葉通りの本という形ではないのかもしれないと私は想像しています。書物というのは私たちが理解しやすいような比喩なのかもしれません。私たちの名前が審判の場で呼ばれたとき、何かしらの精錬された、思わず息があふれるような技術によって私たちの人生の記録が天の法廷に浮かび上がるのかもしれません。そう考えてみるのも面白いかと思います。さてここからはそれらの書物が裁判でどのように使われているのかを見てみましょう。各時代の大総統552ページ28章を 少し長いですがお読みします。審判がどのように進行されているのかを想像しながら読みましょう。審判において記録の書が開かれているときに、イエスを信じたすべての人の生涯が神の前で調べられる。我々の助け主であられるイエスは、この地上に最初に生存した人々から始めて、各時代の人々のために取りなし、現在生きている人々で終わられる。すべての名が挙げられ、すべての人の事情が詳しく調査される。受け入れられる者の名もあれば、拒まれる名もある。もし誰かが罪を悔い改めず、許されないまま記録の書に残しておくならば、彼らの名は命の書から消されて、彼らの善行の記録も神の覚えの書から消される。誠に罪を悔い改め、キリストの血が自分たちの贖いの犠牲であることを信じた者は皆、天の書物の彼らの名のところに罪の許しが書き込まれる。彼らはキリストの義に預かるものとなり、彼らの品性は神の律法にかなったものとなったので、彼らの罪は拭い去られ、彼ら自身は永遠の命に預かるにふさわしいものとされるのである、とあります。審判はアダムから始まり、年代順に行われます。名前のリストに沿って命の書などの書物が開かれます。個々人のすべての人生が明らかになり、評価されるのです。法廷で人々の人生が明らかになった後、最後の最後で罪の記録の書から罪が消されるのです。私たちの人生の記録を用いて行われる法廷では、何を調べるかと言いますと、尋ねられるのはたった一つの質問です。それは、この人はイエスを個人的な主、救い主として心に受け入れていますか、というものです。イエスは、私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない、と言われたように、イエス・キリストの与える救い以外には救いはありません。それを信じ受け入れているか、ということに注目が集まります。人間にとって、キリストを私の主であり、救い主として受け入れます。私の人生は彼のものです。と告白することは簡単です。しかし、宣言するだけではなく、私たちの生活そのものは、その主張と適合させていかなければなりません。それを調べるのが天の法廷で行われる審判なのです。つまり、この人物の言っていることは正しいのか、彼らがイエスを信じます、私の心、精神、魂、力を尽くして神を愛しますというとき、それは本当に正しいのかを調べるのです。牧師の招きによってイエスを受け入れ、バプテスマを受けたと言っているが本当なのか、心から改心しているのだろうか、一寸も余すところなく神に人生を明け渡しているだろうか、というような調査を行うのです。審判について考えるとき、現代の裁判を思い浮かべますよね。アメリカでは裁判所に正義という英単語、ジャスティスの語源になったローマ神話のユースティティアという女神像があります。目隠しをし、天秤を手にしている像です。この像は正しい行為と罪の行為を測っているのです。しかし、天での審判は違います。神は決して、これは正しい、おっとこれは罪深い、計りにかけてみよう。ふむ、この人は罪の行いにより良い行いを一つだけ多くしたから、彼は大丈夫だ。というように、物事を計りにかけて計算されたりはしません。命の書や書物を取り出して、良い行いと悪い行いの記録を対峙させて測るものではありません。ここは大切なポイントですから覚えておいてください。私たちは善行と悪行を測るような立法主義的で行動重視の考えに陥らないよう注意する必要があります。それは間違った考え方です。天国に入るために良いことを十分にしたかどうかで判決が決まるのではありません。人は皆罪を犯し、神の栄光を受けられなくなっています。もし神が私たちの良い行いと罪を測っていたのだとしたら、確実に罪の方が重くなります。そのため、天の記録書は善行を測りにかけるために使用するのではないということです。 繰り返します。数々の書物は一つの質問に答えるためであります。その質問とは、この人の人生にイエスを受け入れていた証拠があるのか、というものです。理解を深めるためにもう少し各時代の大総統から言葉を引用したいと思います。証拠としての書物と私たちの働きについてです。ご理解していただきたいのは、私たちの働き自体には何の価値もないということです。大総統をお読みします。イエスは彼らの罪の弁解はなさらないが、彼らの悔い改めと信仰を示すとあります。イエスは罪の記録を見て、そうです、彼らは罪を犯しました、罪は罪ですとおっしゃいますが、罪ある彼らを私が贖ったとお言われになります。イエスは決して罪の弁解はなさりません。イエスは彼らの許しを主張なさり、天の父と天使たちの前でご自分の傷ついた両手を挙げ、私は彼らの名を知っている、私は彼らを私の棚心に掘り刻んだとおっしゃり、忠実な人々にご自分の義の衣を着せてくださるのです。キリストは私たちの善行ではなく、ご自身にどれだけ頼り忠実であったかを示してくださるのです。私たちの心の状態、悔い改め、信仰、人間性を示してくださるのです。違いが分かりましたか？私たちは自分で救いを得られると勘違いしてはいけません。自分の力では何も手に入れることはできません。キリストは記録を用いて、彼らは誠に私を受け入れました、これが証拠ですと審判において主張をしてくださるのです。それが命の書の役目です。聖書は単に私たちがキリストを擁護者として受け入れたかどうかを示すものに過ぎません。書物は事実を語ります。審判の様子が書かれているキリストへの道57ページをお読みします。私たちはどのようにしても自分の心を変えたり神と調和したりすることはできないのです。また自己や自分の良い行いに頼ることもできませんが、心の内に神の恵みを宿しているかどうかは私たちの生活に現れてきます。性格に、習慣に、一切の行動に変化が起こりますから、過去と現在との間にはっきりと決定的な対象が見られるようになります。天の書物は私たちの性質を示す記録であると話してきましたね。これらの書物によって各個人がどんな人物であるかを正確に判断するのです。キリストを受け入れた人には必ず人生や性格に変化が起こりますので、その記録を見るのです。キリストへの道には人の性格は時々の善行と過ちで分かるのではなく、日常の言動の傾向によって知ることができるのですとも書かれています。これは私たちにとっては希望のある考え方です。神は毎分毎秒繊細な善行や過ちを数えているわけではありません。神の興味は人の心の中にあります。記録のすべてを見て各個人の心を理解してくださるのです。ですから、この人は死ぬ前に過ちを犯したぞなどというようなことはありません。決して瞬間的な出来事ばかりを見ておられる方ではありません。神は人々の習慣的な言葉遣いや行動の傾向を見ておられます。だからこそ神は最後の1時間または1日、1週間のような死ぬ直前の断片的な記録だけを取ることはなさらないのです。神はその人がどのような人物であったか、心に住まうキリストの力によってどんな人物へと変わったかを見るために、その人のすべての記録を見る必要があるのです。キリストと歩むクリスチャンは時につまずき転んでも、しまった、私の名前が命の書から消されてしまうという心配をする必要はありません。神は失敗を責め立てる方ではなく、私たちの存在すべてを気にかけてくださっているのです。私たちが神に忠実な生活を送り、誠をもって従い、私たちの知恵の限り私たちに表された光に従うなら、人生のどこかで肉の弱さによってつまずき過ちを犯してしまっても、神は審判の場で公平な判断を下してくださるでしょう。 神は私たちの心の内をご存知であります。ですから、罪を犯しても許されるのだという軽い気持ちではいけません。もちろん、神の恵みにより罪は許されますが、このことを言い訳にしてほしくはありません。そういう考えは、神の恵みを安っぽい恵みに変えてしまうでしょう。そして、そのような言い訳すらも審判の日には明らかになることをしっかり覚えておきましょう。あなたがつまずいたとき、神は、顔を上げ立ち直りなさい。あなたが努力しているのを知っています。この試練を乗り越える手助けをしましょう、と言ってくださるのです。その恵み深き神の側には、イエス・キリストという擁護者がいらっしゃるのです。イエスは、彼は確かにつまずいてしまったが、私に頼ることで、彼はこの困難を乗り越えました。彼の人生の全体像を見てください、と証言してくださるのです。これが天の審判です。天の審判を詳しく学ぶことで、私はものすごい安心感を得ることができました。皆さんはどうでしょうか。また、私は裁きの権利を神がお持ちであることに感謝します。神以外は公平に裁くことができないでしょう。また、もし誰か他の人や自分自身が私たちのすべての記録を見たら、絶望的な結果しか想像できないはずです。しかし、イエスは、私たちがキリストに従いたいと望む限り、私たちの弁護者として立ち上がってくれるのです。神は私たちを愛し、救いたいと願っておられます。ハレルヤと言わざるを得ません。ヨハネによる福音書4章に出てくる、井戸のそばにいたサマリアの女の話を思い出してください。イエスは彼女と会話を交わしましたね。彼女の過去を知っていたイエスは、あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのはあなたの夫ではない、とお言われになりました。イエスのその言葉に対して彼女は、なぜ知っているの？恥ずかしい話なので、そのことは誰にも言わないでください、と言ったでしょうか。いいえ、サマリアの女はこのような反応をしませんでした。それとは別に、彼女は町へ行って、皆さん、この方を見に来てください。私のことをすべて言い当てた方がいます。と自分の過去を含めてすべてを公にしたのです。当時その町の人々は彼女のことを陰でひそひそと噂していたのでしょうね。彼女を蔑んで笑っていたのかもしれません。残念ながら人間の特性は2000年経っても変わりません。私たち一人一人にはその女のように恥ずかしいと思う過去があるはずです。しかしそのサマリアの女は審判で開かれる書物のように一つも隠すことなく、イエスが彼女のすべて理解した上で、それでもなお愛してくださっていることに感謝したのです。ですから私たちも、ハレルヤ、イエス様、あなたこそ私の裁判官にふさわしい。あなたが私の味方でいてくださるならば、道に迷うことなどありません。あなたの救いを受け入れます。と、感謝でいっぱいになりながら宣言するべきです。終わりの時には、事実が間違って伝えられることはありません。すべての人が等しく裁かれ納得するのです。無実の人は疑問が晴らされ、罪は白日のもとになるでしょう。人生の中で誤解されてきたことも理解してもらえるようになるのです。誰かの考えによって不当に扱われたり、そんな役回りをしたり、身に覚えのない苦しみを押し付けられることだってあるはずです。しかし裁判ではこのような問題は起こりません。神は物事の一つ一つを明確に聞いてくださって、すべての人が公平に扱われるのです。真実はありのままになり、それらの苦しみから解放されるのです。誰からも分かってもらえない時でも、キリストがそれを正しく理解し、扱ってくださいます。ですから私たちは、ダニエルに倣って、神は我が裁判官です。私は正しくお裁きになる神に任せます。と神に委ねましょう。ではもう少し深く考えてみましょう。私たちは罪を犯しながら天国に行くことはありません。ルシファーと3分の1の天使らは罪を犯したために天国を追放されました。アダムとエバも罪を犯して園を追い出されました。神は決して罪人が天に戻ってくることをお許しになりません。ですから私たちが罪の中に居続けるならば、決して救いの保証を受けられないということを覚えておきましょう。 審判の重要な役割は、私たちがキリストを受け入れた後、罪に打ち勝ったかどうかを明らかにすることなのですから、当然です。さて、皆さんは特別捜査官のロバート・モラーをご存知ですか？アメリカのニュースを見ている人なら知っていると思います。彼はニュースの話題に頻繁に出てきますが、彼自身はニュースには登場しません。彼は現在アメリカの大統領ドナルド・トランプ氏が選挙に勝つためにロシアと共謀していたかを調査するために任命されました。アメリカの現大統領を調査するのです。簡単な仕事ではありません。任命されてから2年ほど経ちましたが、なんとまだ議論は続いています。調査には莫大な費用がかかったそうです。私はここで政治の話をするつもりはありません。注目したいポイントは、私たちがニュースに振り回され時間を浪費したということです。彼は言うならば最も仕事のできる人と言えます。彼は特別検査官であり、みんなが彼のことを信用していました。しかし彼が仕事をし、調査を終えて帰ってきても何も解決していません。論争は未だに続いています。何が言いたいかと申しますと、地上で行われる調査や裁判というものは完全ではありません。法廷で過去の出来事を録画のように流せるとしたら話が違ってくるでしょう。とても便利で役に立つと思いませんか？莫大な費用など使わずに真実を知ることができるのです。政治の話はさておき、これがまさに調査審判において起こることなのです。証人に証言をお願いするなどのやり方をする必要はありません。天での審判は正確で完全です。すべてのことが掲示されているのです。すべてのことがクリアになりますから、天において審判は問題などありません。天における調査審判によって、ついに真実の真理が行われ、正義がなされるのです。地上においては、その悪行に値する罰を受けてこなかった人々、例えば人を傷つける偽善者、人を虐げる迫害者、正しい者が苦しむ傍らで繁栄してきた悪しき人々、殺人を犯してなお罰を受けない人々などの行いは、必ずすべて審判において完全に覆い剥がされるのです。それらの悪行に私たちが自分の手で復讐してやろうと考える必要はありません。ローマ人への手紙12章の19節で、復讐は私のすること、私が報復すると主は言われるとある通りです。主の言われる復讐は恨みや執念によるものではなく、真実を明らかにし、記録を示し、その人物の人生がいかなるものであったかをはっきりと示す正義であります。私たちの役目はただ、そこで裁かれるような悪人の一人にならないように気をつけることです。皆さんの中には、なぜ神はすべてのことをご存知であるのに、これらの書物が開かれ、審判が必要なのでしょうか、と不思議に思っている人がいることでしょう。なぜ神は今まで話したような、いわば面倒事を行うのでしょうか。神はすでに初めから結末を知っているのに、どうして裁きが必要なのかと誰しも考えてみたことと思います。審判はある意味時間の無駄とも言えますが、神はもちろん時間を無駄に使ったりなどはなさいません。私たち人間、そして全宇宙が審判を通して神の下す判決の一部始終を知ることができるのです。これは素晴らしいことです。この地上においてこれほどまでに公平に判断を下す知見力があるでしょうか。神は私たちにもすべてを明確にしてくださるのです。よって数々の書物は本当のところ、神のためにあるのではなく、私たちみんなのためにあるのです。これらの書物は大きく分けて4つのグループのためにあると言えるでしょう。まず1つのグループは、サタンと彼に従った天使のためであります。書物にある証拠によって、神は不公平に裁いているという告発を受けることがなくなります。考えてみてください。もし神が書物を開くことなく一部の人々を天に入れるようなことがあったら、サタンはすかさず立ち上がって言うでしょう。待て待て待て、私は彼らの罪の記録書を持っているが、この罪はどうなんだ、こっちはどうなんだと問いただすことでしょう。サタンも罪の記録を持っているに違いないと私は確信しています。そのサタンの異議を聞いて、 さらに他の者たちも、的を得た質問だ、そこのところどうなんだ、と疑問を持つことでしょう。そういうことにならないために、神は前もってすべての資料を用意して、すべては記録されています。サタンよ、私の持つ記録に抜けがないかをあなたの罪の記録と比べてみなさい、とお言われになります。もちろん神は決して間違えたりはなさいません。二つ目のグループは地に落ちていない天使たち、また別の世界のサタン側に属さないグループです。彼らのために書物が用意されています。彼らはきっと天に来る新しい隣人がどんな人たちであるかに興味があることでしょう。彼らは三分の一の天使たちが地に落ちたことを覚えています。だから神は説明することを兼ねて天使たちに記録をさせているのです。公平であるために神は行いの記録を一切していないことを明らかにしています。天使をはじめ、また他の誰もが神が記録に手を加えたということはできないのです。そして天使たちはこの記録は正確です。監査したければどうぞ調べてください。ということができます。天の記録と地に落ちた天使たちが取っている記録を比べ、その証拠が健全であるか、正確であるかを確認するのです。天の法廷は透明性を持った裁きが行われます。そして三つ目のグループは救われた人々です。天に行った後、千年期の間、救われた人たちはこの書物を読んで多くの時間を過ごすことになると思います。なぜあの人はここにいないのだろう。なぜこの決断がなされたのだろう。彼はとっても素晴らしい人だったのに。だとか、彼は再臨の希望について説教していたのに、などという疑問に対して、神はここに記録がありますので、どうぞ見てください、と言われるのです。そして4つ目のグループは、再臨の後に復活させられる、救われなかった者たちです。彼ら最後の最後に立ち上がり、新しいエルサレムに囲まれた場所で記録が流れるのをパノラマのようにしてみるのです。彼らは自分の人生の最初から最後までを隅々と見るのです。天の書物に書いてある、彼らを滅びの結果に導いたあらゆる決断や行動を自分の目で見て納得するのです。さて、審判がどういう役割を果たすのかが分かりましたか？すべてのことは数々の書物に基づいて行われます。書物は調査審判のみならず、救いの計画すべてや大相当において、そして罪が二度と入らない健全な神の統治する世界の基盤を作るために非常に重要で中心となります。それが天の書物なのです。今日の学びから私たちは何を学び取れるでしょうか。どのように審判を迎えるといいのでしょうか。使徒言行録3章の19節をお読みします。だから自分の罪を拭い去っていただくために悔い改めて本心に立ち返りなさい、とあります。続けてヨハネの黙示録3章の5節もお読みします。勝利を得る者はこのように白い衣を着せられるのである。私はその名を命の書から消すようなことを決してしない。また私の父と御使いたちの前でその名を言い表そう。さて、私たちはこれらの聖句を聞いてどう行動すべきでしょうか。私たちの一番の優先順位は名前を命の書に残すことではないでしょうか。ではどうすればよいのでしょうか。簡単なことです。罪を悔い改めてキリストを私たちの生活の中で受け入れ、キリストの恵みによって罪や困難を乗り越えるのです。ブドウが枝に結びついているように、私たちもキリストに結びつこうではありませんか。私たちがイエス様につながって正しい方向に向いている限り、この調査審判を恐れることは全くありません。イエスが弁護をしてくださり、擁護してくださいます。私たちの記録が過去にどのようなものであったかにかかわらず、キリストは私たちのすべての人生のストーリー全体を見てくださいます。人生の物語の最終章をキリストが書いてくださる限り、私たちの名前は命の書に残ります。今日この中の何人が、私の命を神様あなたに捧げます。どうか私の名前が命の書に残されますように、自分の名前が呼ばれた時、何事にも恐れることなく立てますようにと願っているでしょうか。私もそのようなことを願っています。罪深い私たちのためにイエスによる救いが与えられていること、また 命の書に名前が記されていることを感謝します。すべてのことを明らかにし、公平でおられる神に感謝します。再臨が近づいています。どうぞここにいる一人一人が信仰によって主の導きの中で主に心から従うことができますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。